新平家物語連続講義第145回輪廻の巻考察削り二人義経吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は山下の兵衛義経が弁慶によって捕らえられた場面をお送りしました。この山下の兵衛義経が源氏の御曹司である九郎義経とは別人だと分かった時忠は失望しました。その後時忠は捕らえた山下義経を尋問しました。なぜ平家に敵対しているのかについて問うと、その山下義経は佐渡で死んだ父の仇だと述べました。山下義経の本名は源行宗であり、その父は源行家で、その行家はまだ生きています。山下義経の述べることはだいぶ怪しいところですが、その語る言葉の端々に熊の訛りがあることを時忠は知りました。さらに厳しく素性を問い詰める時忠に対して、山下義経は黙ったまま何も言わずにいましたが、ようやく一言言葉を発します。それでは、本文を見ていきます。ただ一言、早く切りたまえ、この首を。そう言い払ったのみである。新宮十郎幸家の子、幸宗なりと知られたら、父の対難は必至だ。いや、父、幸家ばかりではない。せっかく結束しかけてきた源氏党の幼い組織も、一挙に壊滅を食うであろう。幸宗はそれを恐れた。いよいよ境地に迫ったら、舌を噛んで死ぬまでと密かに腹を決めていた。代理教時忠は車を仕立てさせ、一度六原の我が家へ帰った。昼から眠り、翌朝まで起きなかった。さえ帰った面持ちは頭脳の一線と疲労を取り戻した英気を思わせ、颯爽としてその日再び町に姿を現した。辻々に考察を立てろ。助の高房は命を受けて直ちに手配を下官へ伝えた。おびただしい板が校内の庭に積まれ、交渉たちの手で削られてゆくそばから、文案を受けた左官が大勢の書記に筆を取らせて、次々に考察の文字を書かせてゆく。
また考察か。
一の人々はつぶやいた。考察ばやり、もう麻痺している往来なのだ。けれど、義経の名が読まれ出すと、たちまち人だかりの山になった。山下義経が捕まった。六条南のサメ牛の腹で打ち首になる。日はいつ、時刻はと文字の読めないものまで寄った。一箇所や二箇所ではない。考察の下、どこも同じだった。
いつもは打ち首といえば河原か朱雀の辻であったものを、サメ牛の腹とはいな場所で切るものじゃ。見に行こうにも黄昏では帰りも恐ろしゅうて行けもせぬ。
そんな声もあちこちで聞かれるし、怖いもの見たさにそそられ、連れ立ってでも行こうぞと小声で訳しているものもある。
おうよほり、打ち首と暇で決まったな。一刻も早くこのことを。そうだ、幸家殿の耳へ。
さっきから仰向いたまま考察の文字をねめつけていた二人の男は、こうささやき合うと人群れを避け下鴨の方へ駆け出した。どこかの青侍としか思えないが、夜となれば高野川の水とともに大原の奥から洛中へ出てくる片田小族の中にある顔だった。この二人だけでなく、この日考察を見た片田島の仲間は次々にこれをいかだちの山見たちへ知らせに帰った。新宮十郎幸家はこの幸宗が敵手に生け取られたと聞いてから、指しもの策士が策もなく、ただ焦燥のうちにやつれていた。さて、とうとう打ち首にされることが決まった山下義経こと源行宗です。このことについて、親である行家や九郎義経らは協議を重ねますが、打つべき手が見つからずにいます。処刑の時までに時間が迫ってきました。もはや処刑は明日の夕刻となりました。行家はとにかく今は、自ら息子を救出に向かう覚悟であることを述べます。これについて問われた九郎義経は、相手は時忠であり、叔父幸家は敗れることになるかもしれないとの旨を述べました。 さらに加勢に加わりたいと申し出た鎌田正親らに対しても、義経はその必要はないと述べました。義経はこう考えていました。時忠が本当に欲しいと思っているのは九郎義経の首のはず。そうであれば影武者である山下義経の首を安易に打つことはないだろうと。その上で九郎は鎌田正親らをすぐに都へと出発させました。これも一つの打っておかねばならない策のためです。そしていよいよ山下の兵へ義経の処刑の日が来ました。それでは再び本文を見ていきます。あたりは青い闇に沈んでいく。群衆は遠かった。ただ立ち取りの男と経理などが6、7人で形状の真ん中へ進んでいくのが見えた。そこには一個のメシウドが杭につながれ、背を丸くして荒むしろの上に据えられていた。経理の一名が何か言い渡し、続いて太刀が引き抜かれた。太刀の青い光は大きく輪を描いたようだった。しかし急に太刀取りは横ざまに倒れ、彼の肩には一本の矢が立っていた。
いやいや、なんだろう。
やらいの竹の先が方々で激しく揺れ、その下ではものすごい人間の声と格闘のつむじが起こっている。ひとときの間に形状はなだれいった果敢な人々に占領され、闇の中で乱れ合う人馬が魚紋のようにくるくる見えた。
それ馬を馬を、早く馬のせい。
そこでの叫び声がちぎれちぎれ飛んでくる。誰ともなく群衆の中で、片田党だと叫ぶ声もし、義経の手下とわめく者もあった。身に危険を感じたとき、思わず走るうわーという動物的な共感が群衆から立ったとき、野面と言わず彼らの頭上と言わず、雨のような矢うねりと低い矢走りがバシャバシャと耳を打った。それからの恐ろしさは誰も正確には記憶しえなかったであろう。戦争と異ならない光景を群衆は目に見たのだった。彼らは逃げ場を失い、河原の窪や縄手の陰にただ歯の根を震わせていた。すると形状を襲撃した最初の人数に対し、それの10倍も多い正規の武者が忽然と大きな包囲形を作っていた。そして2度目の矢風を集中しだした。その包囲形が縮まるや否や白人戦となり、大地が方向するような凄まじい争いが各所で起こった。こうした修羅が終わったのはそう長い時間の後ではない。やがてサメ牛の腹はいつもの夜に帰っていた。正規の六原兵はどうやら外貨をあげたようだった。彼らの手に戒められて、その夜のうちに六条東国の門へ引かれていった人間は少なくも十数名を下らなかった。それが片田党の面々であったことは言うまでもあるまい。新宮十郎幸家も包囲に落ち、危うく六原兵の手に捕まるところだった。しかし彼の気球には突として救いが現れた。遠く逃げのいてから気づいたのである。鎌田正親、横山相模之助、秩父五郎などの顔が前後に見えた。そして身は馬に乗せられ、下鴨から大原の方へ一目散に逃げのいてゆく自分であったことを途中でやっと悟ったほどだった。さて、九郎が鎌田正親らを事前に都へと出発させたのは行家たちを救出するためでした。行家による息子行宗の救出は失敗に終わりました。行家に協力した片田党の面々までもが平家に囚われる結果となってしまったわけですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。